おはようございます。
おはようございます。
よくいらっしゃ
いました。毎日オリンピックでね、こんなに簡単にメダルは取れたのかなというぐらい、なんか今回はね、
ロシアが出ないとこうも違うのかって、まあ、そうでもないんでしょうけどね、それだけじゃないでしょうけども、なんかね、メダルを取ればいいというものでもないんですけどね、やっぱりね、メダルを取ると取らんとじゃあ、まあ彼らの人生も違ってくるんだろうなとか思いながら見てますけども、100メートルの予選の前に、予備予選というのをやってましたね。初めて見ました。予選があるのになんで予備があるのかなと思います、ね。そしたらもう小さい国、ね、ほとんど選手が3人ぐらいしか出てないようなところで、なんとか標準記録を持っているような人たちを集めて、その中から予選に出る人を選ぶというですね、いかにもオリンピックらしい光景でしたね。参加することに意義があるという、あんな中からものすごい早いのが出てきたら面白いなと思うんですけど、そういうのはいなかったですけどね、どれだけ私がオリンピックを見てるかということがバレてしまうわけですが、それはそれとして4年に1回しかないのでね、また今週も、見続けるかなと思いますが、今日は、シリーズチェンジ絶体絶命という、タイトルであります。まあ、皆さんもこれまで絶体絶命になったというか、もうニッチもサッチもいかなくなったみたいなことは、人生続けてればね、何度かあるとは思いますし、あるいはこれからあるかもしれません。今日はヒゼキヤ王というですね、旧約聖書の大変素晴らしい王様ですけれども、彼に訪れた絶体絶命のピンチ、またそれをどう乗り越えていったのかというお話をしたいと思います。ヒゼキヤが王様になった頃、彼の国である南ユダ王国は大変危機的な状況にそもそもありました。サウル、ダビデ、ソロモンと一つの王国だったんですが、その後二つに分かれてですね、北と南に分かれて、ヒゼキヤ王は南の方の王様だったんですけれども、前にもお話をいたしましたが、今のイラン、イラクのあたりを中心として勢力を拡大していたアッシリア帝国がですね、その力をどんどん拡大して、ついにエジプトにその手を伸ばそうとしていったわけですね。で、アッシリアからエジプトに行くためにはイスラエルが邪魔なわけです。イスラエルなんて小さな国なんですけども、それをちょうど通過点みたいなところなんですが、これを滅ぼしてエジプトに行きたい、そこに、イスラエルが あるわけですが、シリアはもう世界帝国ですから、もう兵隊の数も武力もものすごい、並外れて強いわけですね。で、そういうアッシリアが迫っていました。で、ヒゼキヤが王様になった時にはもうすでに北イスラエルはもう風前の灯火、何度かもう滅びかけていた、そういう時代でした。で、一方でこの南ユダ王国ですけれども、彼の父親であったアハズという王様が、ひどい王様でありまして、いろんなこの異教の神々を取り入れてというか、また神殿で行われていた主なる神の礼拝、生贄を捧げるというその礼拝祭儀ももうむちゃくちゃにしておりました。それだけではなくてですね、彼はその攻めてきていたアッシリアに取り入ったんですね。南ユダなんて小さな国ですから、アッシリアさん、どうぞおめこぼししてくださいと言わんばかりに、わざわざアッシリアの神様を自分のそのエルサレムの神殿のど真ん中に据えたんです。 ありえないでしょそんなことね。アッシリアに強靭の意を表すために、アッシリアの神様を学んできて、礼拝を学んできて、そのエルサレムの神殿に作って、そこでエルサレム神殿の主を礼拝するための祭壇をちょっとどけてですね、そこにアッシリアの神殿祭壇を作ったんです。ですからもう国は混乱してるし、主なる神を礼拝するというようなことももうほとんどむちゃくちゃになってきいた。そういう中でヒゼキヤが王様になったんです。もうこんな時に王様になったらですね、普通だったらですよ、もうこのままじゃしょうがないから、アッシリアにしっかり取り入って、なんとかこの小さな国が滅びないで済むようにいろいろこう考えるところだと思うんですけども、このヒゼキヤはですね、非常に信仰的な人だったんです。なんでアハズ王の後にヒゼキヤがみたいなのが生まれたのかなって感じですけども、まあ、この人のお母さんがゼカリアの娘であったと書いてあるんですけども、このゼカリアが一体何者であったかということは実はよくわからないんですが、おそらく祭司か、あるいは預言者ゼカリアという名前の人もいるんですけれども、まあ、そういう働きをしていた人であった可能性が高いと言われています。だから、お父さんはどうしようもないお父さんだったんですが、お母さんが非常にこう信仰的なお母さんだったということで、ヒゼキヤ王様になった時にですね、列王記下の18章5節にこう書いてあります。彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどのものは誰もいなかった。すごい褒められてます。大惨事。それだけでありません。7節に彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかったと書いてあるんです。よくやりましたね。南ユダ王国なんてね、広島県と同じぐらいの大きさぐらいしかない、相手は世界帝国ですから、もう武力から何からもう格段の違いがあるのに、彼はお父さんはねアッシリアにすり寄ってたんですけども、決然とこのアッシリアに立ち向かった、信仰の人であり勇気の人であったということが分かります。でヒゼキヤが王様になった時にまずやったことは何かというとですね、主を礼拝する、この礼拝する環境を整えたんですね。宗教改革というとなんかルターの宗教改革みたいな感じですけれども、まあ、さっきも言ったように彼のお父さんが、むちゃくちゃにしたもんですから、彼はまずこの主を礼拝するというこの環境を整えたんです。でこの話は歴代史に書いてあります。で旧約聖書の南北王朝時代の話は列王記と歴代史に書いてあります。ほとんど同じ話が書いてあるようなんですけれども、列王記の方は王家の視点で書いてあるんですね。で歴代史の方は祭司の視点で神殿を中心に書いてあります。ですからこの2つの話を合わせるとその王様の全体像がね、少し立体的に見えてくるわけですけれども、歴代史の29章から31章にヒゼキヤが行った、まあ、宗教改革というか、彼の主を信じる信仰のゆえに行った、宗教的な環境整備というものが出てきます。まず29章を見ますとですね、エルサレム神殿を聖別しました。さっきも言いましたが、お父さんがむちゃくちゃにしましたからね。祭司たち、歴代史の29章なんですけれども、祭司たちが主の宮の中に入ってこれを清め、主の本堂にあった汚れたものを皆主の宮の庭に出すとレビ人が受け取って外に持ち出しキデロン川へ持って行ったと書いてあるんです。主の本堂、すなわち聖所、至聖所と言われるところですね、一番大切なところに、そこにアッシリアの偶像がいっぱい置いてあったんですよ。それを運び出して、それをキデロン川に持ってって、燃やすか壊すかしたわけですね。でこのようにしてエルサレム神殿を聖別いたしました。これがヒゼキヤが行った最初の
宗教改革ですね。まず主を礼拝するところをきちっとしよう。もちろん、生贄を捧げる祭壇であるとか、その他のものも全部元通りきれいに整えてですね、そこで捧げ物をいたしました。で、次に行ったのは30章ですけれども、杉越の祭りを復活しました。杉越の祭りというとイスラエルのお正月ですね。エジプトからモーセを指導者として助け出された時に、神様がこの血を塗ったカモイの家だけを杉越された、あのことを記念して行うこの杉越の祭りを復活させたんです。しなくなってたんですね、毎年のことなのにね。30章の一節に、このようにあります。ヒゼキヤは全イスラエルとユダに使いを使わし、またエフライムとマナには書簡を送り、これ
あれですね、新改訳が
載ってますね、すいません、新改訳で読みましょう。またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に水越しの生贄を捧げるように呼びかけた。この時まだ北イスラエルは滅んでなかったようですね。それで北イスラエルにも手紙を出して、一緒に水越しの祭りを祝おうじゃないか、そう言って、呼びかけて、イスラエル全土で水越しの祭りを祝ったようです。そして次の31章を見ますと、31章の一節に、そこにいた全イスラエルはユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊し、立ち滅ぼした。新共同訳にはこのようなことが全て終わると、そこにいた全てのイスラエル人はユダの町々に出かけて、石柱を砕き、アシラ像を切り倒し、聖なる高台と祭壇を破壊し、ユダ全土ベニヤミンエフライムマナセからそれらを徹底的に除き去ったと書いてあります。もう町中に、国中に、いろんなところにいろんな神様の神殿があったり、祭壇があったり、像があったりしたんですね。それを全部壊して、またその祭壇を除いたということです。こうやってヒゼキヤは王様になって、最初に神殿を清別し、水越しの祭りを行い、国々から異教を取り除いた。まず何というかね、この国を主の国にしたというかね、もう一回元に戻したということですね。さあ、その、準備万端整ったヒゼキヤに最初の危機が訪れます。いきなり絶体絶命なんですけども、今度は列王記の方に戻りますが、列王記の18章ですけれども、すいませんね、今日私間違えて、これ全部新改訳で書いてあります。新改訳持ってらっしゃる方は新改訳見ていただきたいと思いますが、内容はほとんど一緒ですけれども、18章ですけれども、ヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをメディアの町々に連れて行ったと書いてあります。さらっと書いてありますけれども、これは北イスラエルが滅びたっていう話ですね。自分たちの兄弟国である北イスラエル、その首都がサマリアですけれども、そのサマリアが、ヒゼキヤが王様になって6年目に、滅んで、そして北イスラエルの人たちは皆アッシリアに連れて行かれたということですね。アッシリア捕囚がここで起こったわけです。アッシリアは北の方ですからね、領土的に言うとエルサレムのから言うと、イスラエルから言うと東の方ですけれども、北東側ですけども、攻めてくるのは北から降りてきますので、まず北イスラエルを滅ぼして、次に南ユダとこう下がってくるわけですね。で、北イスラエルが滅びたということは、もうあとは南ユダに攻め入ってくるだけということですね。で、その通りで13節を見ますと、ヒゼキヤの第14年にアッシリアのセナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これを取った。もう北イスラエルを滅ぼしたその足で、 今度は南ユダに攻め入ってきたわけです。そして城壁のある町々をことごとく攻めたと。新教徒は砦の町をことごとく占領したと書いてありますけれども、まあ、日本で言えばこれはお城ですよね。戦国時代戦い、お城を攻めていく戦いでしたけれども、それと同じことで、防備の固い砦のある町をことごとくアッシリアは攻めて占領したわけです。もうだからあとはエルサレムしかないというような、そういうもう本当に追い込まれた状況でありました。そんな中で、ヒゼキヤはアッシリアに対してですね、私は罪を犯しました、私のところから引き上げてください、私があなたが私に課せられるものは何でも負いますからと言って、ここでちょこっとアッシリアにすり寄っちゃったんですよ。ちょっとがっかりですね。あれほど宗教改革をして主なる神を礼拝する環境を整えたヒゼキヤなんですけれども、目の前にアッシリアが攻めてきて、砦の町は全部占領された、もうあとはエルサレムだけということになった時にちょっと弱気になって、欲しいものは何でもあげますから命だけばっていう感じですか。そこでアッシリアはですね、金と銀を出せってこう言うんですね。で、ヒゼキヤは国中から金銀をこう集めたわけですけれども、それでも足りなくて、なんとヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡したと。こともあろうに自ら立て直した整備した神殿の柱とか壁に金が貼ってあったんですね。それを剥いでアッシリアに貢いじゃった。でこれでアッシリアはどっか行ってくれるかなと思ったら、さにあらず全然攻撃の手を緩めてくれません。アッシリアの使者がですね、脅してきました。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前の信頼するお前の神にごまかされるな、お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。これはアッシリアの使者がですね、このヒゼキヤの家来たちに言った言葉なんですけれども、お前の信頼するお前の神にごまかされるな、お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。とんでもない話だ。でこの続きを読むと、他の国々を見てみなさいと、みんなことごとくアッシリアに占領されてるじゃない、みんなやっつけられてるじゃないか、他の神々だって全部アッシリアの力のもとにひれ伏してるじゃないか、お前の神様が何者だと、アッシリアの力の前にはどんな神様だって何の役にも立たんよっていうことを、このアッシリアの使者が言って、さらにそれを手紙にしてヒゼキヤのもとに届けたんですね。それを受け取ったところから、このヒゼキヤがの祈りが始まるんですね。19章の一節を読みますと、これは今日の御言葉ですけれども、ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとった、荒布を身にまとって主の神殿に行ったと書いてあります。これを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとって主の神殿に行った。これはイスラエルの人たちの嘆き、悲しみの表現ですね。荒布をまとい、衣を裂いてですね、荒布をまとう、そして主の神殿に行ったんですね。彼が建て直したあの神殿に行きました。そして、祈りました。19章の14節からですけれども、ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登っていって、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょうと。手紙をこう広げて祈ったんですね。どうか私たちを彼の手、アッシリアの手から救ってください。でここが重要なところですね。
救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よあなただけが神であることを知りましょう。他の国々はまた他の神々はアッシリアの前に滅ぼされてしまった。もしここで私たちが滅ぼされたら、主なる神よあなたも他の神々と同じ偽物の神々だということになってしまいますよ。軽い脅しのような感じ。あなたが誠の神様であるということを、あなただけが本当の神であるということをここで証明してくださいと祈ってるわけですね。まあ、その後こういろんなやり取りがありまして、19章の35節に、その夜主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。こんなことならとっととやってくれればいいのにって感じですけども、もちろん神様はやろうと思えばですね、これぐらいのことは何でもないわけです。しかしあえてアッシリアの軍勢をヒゼキヤの前に置いて、そしてヒゼキヤが主に心から祈る、そしてその祈りに応える形で主の御業を行って、主が唯一の誠の神であるということを証しされているわけですね。証明されているわけです。もしこんなお祈りとかなくてですね、アッシリアが来たらパーッと神様が消し去ってしまったら、ヒゼキヤは何も学ぶことがありませんし、何も主の栄光が表されるということはないわけですね。でもこの、まあ、絶体絶命のピンチの中でヒゼキヤは主に祈り、そしてその祈りの答えとしてこのピンチを切り抜けることができました。さあこれで安心かなと思いましたら、今度はヒゼキヤ個人に絶体絶命のピンチが訪れました。20章ですけれども、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモスの子預言者イザヤが来て、このイザヤ書を書いた預言者イザヤですね。イザヤはこのヒゼキヤが王様の時に預言者として活動していて、実はイザヤ書の中にもこのヒゼキヤ王あるいはアッシリアとの関わりの中の話が出てくるんです。まあ、この3つを読むともっとよくわかるんですけれども、突然イザヤがですねヒゼキヤのもとを訪れるんですよ。普段はねイザヤはあんまりヒゼキヤのそばにいない感じなんです。助けてくれってわざわざ使者を使わして、また使者がイザヤがこう言ったって言ってくるんですね。もう来ればいいのに。ところがこの時ばかりはですね、突然やってきたんですよ、預言者イザヤが。あ、イザヤさん、わざわざお越しいただいて何でしょうか。彼に言った。主はこうおせられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。これだけです。新教大学はですね、あなたは死ぬことになっていて命はないのだから家族に遺言をしなさいっていう。どっちもひどいですね。いきなりですよ、皆さんどうしますか。預言者がやってきて、まあ、代わりに私が行きましょうか。何々さん、あなたの身辺整理してちょうだい。もう死ぬから、もう治りませんよ。まあ言えませんね、こんなことね。今幸い重い病気で入院されていらっしゃる方がいないので、こういう話も、まあ、できるっちゃできるんですけども、本当にでもね、まあ、いざこの時ヒゼキヤがどの程度の病気になってたかは分からないです。病気になって、まあ、死にかかっていたと書いてあるから、まあ、結構な病気だったとは思うんですけども、それでもですね、いきなり預言者がやってきて、もうあなたは死ぬと、治らないって言われたら、まあ仕方がないですねとは思わないですよね。おそらくヒゼキヤはこの時まだね、若いです。結構なね、高齢であればまた別かもしれませんが、ヒゼキヤはまだ若いし、しかもですよ、そのこれから数年前に例の一件があって、アッシリアが一回で退散しているわけですよ。だけどもアッシリアもまたいつ攻めてくるかわからない、もういつ自分たちの国が滅ぼされるかわからないという、そういう中で もう彼は必死にこの王様としての役割を果たしているわけですよ。だから考えてみればひどい話なんですよ。神様、もうこれだけ一生懸命ねやってきたんだから、ここで死ぬなんてっていう、そういう感じですよね。でヒゼキヤは、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。イザヤにそう言われてですね、ヒゼキヤは顔を壁に向けてってから、これこの時おそらく王宮にいるんでしょうけども、空にも向けない、下にも向けない、壁に向かって、なんで壁に向かったんでしょうかね。うん、なんで壁、もう 誰の顔も見れなかったのかな。壁に向かって主に乗っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。主が、私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。確かにその通りですよ。ヒゼキヤ王様になってすぐに、神殿を建て直し、清別して祭りを行って、異教の神々を取り除いてね、アッシリアとの戦いもあったし、もうとにかく一生懸命にやってきた、誠実に歩んできた。それなのに神様、ここでいきなり死ぬんですかと。こうしてヒゼキヤは大声で泣いたと書いてあります。新教堂訳はヒゼキヤは涙を流して大いに泣いたと書いてあります。聖書の中に泣いた話はたくさん出てくるんですけど、大声で泣いたっていう話はあんまり出てこないんですね。よっぽど大声で泣いたんでしょう。もう人目をはばかることなく王宮で、このヒゼキヤは泣きました。ところがこの直後、こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いたと、イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだと書いてあります。イザヤは、ヒゼキヤのところに突然やってきて、ヒゼキヤもう死ぬからな、治らんからなって言って、それだけ言って帰ってるんですよ。それだけ言って、ひどいですよね。残念だったなとか、お前もうこれまで頑張ってきたけど、まあ、しょうがないよとかね、なんか慰めの言葉は全然ないんです、うん、で王宮をとっとと出てってるんですよ。フォローもないんですよ。普通ちょっとフォローしますよ、全くしないんです。でとっとと帰ってる。でも彼が王宮を出ないうちに主の言葉がイザヤに臨んだんですね。私の民の君主イザヤに、ヒゼキヤに告げよ、あなたの父ダビデの神主はこうせられる、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたを癒す。ここでね、すごい、これは早い反応ですね。神様ね、これぐらいそっとこうスパッと聞いてくれたらいいのにね、なかなかこんな瞬間的に答えてくださるということはないかもしれませんが、でも皆さん、ここで神様は何とイザヤに言ってらっしゃるか、私はあなたの祈りを聞いた、その神様は私たちの祈りを聞いてくださっている、それだけじゃありません、あなたの涙も見たと書いてある。あなたの涙も見た、神様は私たちの流す涙も見てらっしゃる、私たちの悲しみを知ってらっしゃる、苦しみを痛みを知ってらっしゃるということはね、ここでよくわかるんです。涙も見た、見よ私はあなたを癒すと言って、ヒゼキヤはこの後癒されて、行くわけですけれども、この時にですね、まあ、癒されるということの証として、日時計が戻るという奇跡があったということが書いてあります。まあ、このようにして、ヒゼキヤ2回目の絶体絶命も彼の祈りによって、主の憐れみによって乗り越えていくことができたんですね。このストーリーは祈りによるチェンジということを教えてくれるんです。まあ、2回の大きな絶体絶命がありました。その度に印象的な祈りを彼は捧げているんですけれども、実は 大切なのはその前なんです。その前にヒゼキヤはまさに祈れる環境を整えてたんです。神殿を聖別し、祭りを復活し、そして異教の神々を排除していた。そういう環境整備があったからこそ、アッシリアが攻めてきた時に彼は真っ先に神殿に行って、その手紙を広げて主に祈ることができたわけだし、あるいはもうあなたは死ぬとイザヤにひどいことを言われて、にもかかわらずですね、彼は主よ、私は誠実にあなたの前を歩んできましたと言って祈ることができているわけですね。祈れる環境を整えておくというのはとても大切なことです。祈りの場を持っておく、いざという時にここで祈るというその場所が必要です。皆さんの祈りの場はどこでしょうか。皆さんいつもどこで祈ってらっしゃいますか。まあ、いろんなところでお祈りはすると思うんですけども、本当にここぞという時に、まさに絶体絶命のピンチの時に祈る場所は必要です。せっかく教会があるんですけども、ここでお祈りしてる人はあんまり見ないんですね。ちょっと遠いしね、うん、でもぜひ、絶体絶命のピンチになったらね、ここに来て祈ってください。もう祈りが積まれてる場所ですから。そもそもこの祈るっていうことは、神様との直の交わりですから、周りにいろんな人たちがいたり、雑音があったり騒音があったりしたら、本当にこう集中してね、主との交わりはできませんからね。でもそれは別に教会じゃなくても、皆さんのお家でも祈る場所、いつも祈っておく場所を持つということは、このヒゼキヤが絶対絶命になった時に彼を救ったのはそこがあったからだと思うんです。それを彼がしていたからこそ、そこで祈ることができているわけですね。そしてもう一つ、やっぱり彼の普段からの信仰生活があった。だいたい私たちの絶対絶命の時の祈りはですね、反省から始まることが多いんですね。神様ごめんなさい、こんな時に一生懸命祈って、普段あまりお祈りしなかったのに、もう今はしょうがないから、もう神様あなたしか頼る人はおりませんので、何とかしてくださいみたいなんですね。そういうこの反省から始まる、そういうことがないように。まあヒゼキヤほどね、大風呂しか広げられませんけどね、それでもせめて、神様あなたの前にこれまでも、まあ、それなりに頑張って信仰生活を送ってまいりました、ぜひ、私の祈り耳を傾けてくださいと祈れるような、普段からのこの祈りの環境備えというものが大切ですね。でそれがあっての祈りです。最初のピンチの時にヒゼキヤを救ったのは、主の前にその問題を広げて祈ったということですね。手紙を広げた。今私にこの手に余るほどの大きな問題があります、神様。もちろん神様は全部ご存知なんですけどね、私たちが祈る前からご存知だけれども、主の前にそれをすべてこの広げて主に知っていただくと。いや、逆に言えば、私はそのことを問題に思っているんですと、私はこのことのゆえに今苦しんでいるんですと、あなたの解決を求めているんですということを素直に主に広げるべきなんですね。そして先ほども言いましたけれども、主の栄光を求めて祈ることが大切です。ああしてください、こうしてくださいっていうお祈りじゃなくてね、その結果として主よ、あなたの栄光が表されるように、その結果としてあなたが神であるということが明らかになるように、その結果として 神様あなたの皆が崇められますようにっていうことが私たちの祈りの最後のゴールにならなければなりません。病気になりました、神様どうぞ病気治してください、治りました、ありがとうございます、なんか神様の栄光が表されたでしょうか、まあそういえば神様治してもらったなと、そういうことはね大体すぐ忘れてます。あ、そういえばなんかお祈りしたよなみたいな、あ、お祈り したかなみたいなこともあるぐらい。なぜ神様がこの私たちにピンチをもたらされるのかっていうことですよね。だから言ってますけども、なぜ神様はあれほどまでに主に誠実で歩んだヒゼキヤにこんなに大きなピンチを与えられたのかということですよ。それはそのことを通してさらにヒゼキヤが作り変えられていくためなんですよね。さらにヒゼキヤがチェンジされていくためなんですよ。これ誰のためでもないんです。それこそアッシリア帝国を用いてさえ神様は一人のヒゼキヤという人間の信仰を深めていかれるんですね。これは神の技なんです。それは皆さん一人一人にも行われていることなんです。なぜこんなことが起こっているのか、あなたが作り変えられるためなんです。私たちはそう思ってないんです。なんでこんなことが起こるんだろうか、困ったな、辛いな、しんどいな、なんとかならんかな、そればっかり思ってるんです。また元のようにならないかな、またああならないかな、こうならないかな、まあそうなるかもしれませんよ。私たちの思い通りになるかもしれませんよ。でもそのことで私たちの内面が信仰が作り変えられていかなかったら何の意味もないんです。だから同じことが繰り返されていくんです。そのことの中に神様が何を願ってらっしゃるかっていうことに気づかないと繰り返されていくんです。2回目の絶体絶命のピンチ、もうあなたは死ぬと言われた、大声を上げて泣きました。でもその心をまさに注ぎ出して祈った祈りに主が即座に応えてくださった。この時にはもう間髪を入れず主は応えてくださった。でもヒゼキヤの中に、まあこれは詳しいことは書いてありませんけれども、しばらくアッシリアが去った後時間が経っていて、もしかしたらヒゼキヤと主なる神様との関係の中に少し何かよどんなものがあったのか、あるいは彼の信仰生活が最初の時のようではなかったのかもしれないという人がいます。だから神様はここでもう一回カンフル剤というかヒゼキヤの目を覚まさせられたんじゃないか。でも心を注ぎ出して祈った時に神様はヒゼキヤに答えてくださった。これは皆主が祈りを通して、また絶体絶命のピンチを通してヒゼキヤという一人の人間を作り変えられたお話であります。私たちにも、まあこのヒゼキヤほどの絶体絶命はないと思いますけれども、あるいはもうあなたは死ぬと言われるようなことがあるかもしれません。その時に何のこのためらいもなく神様の前で大声で泣ける、そしてその問題を主に広げて主の助けを求めることができる、そういうこの普段からのですね、主との親しい交わりを持っておきたいものだなと、この話を読んで私が一番思ったのはその部分なんですね。でももちろんそうでなくても神様は私たちの祈りの中で作り変えてくださいます。お祈りしましょう。天のお父様、皆を心から賛美いたします。彼の後にも彼の先にも
彼ほどの王はいなかったと言われたヒゼキヤ、素晴らしい信仰者でありました。しかしそれでも、いやそれだからこそ彼に与えられた試練は大きなものでした。絶体絶命のピンチを背負わなければならなかった。でもその時に彼が向かったのは人ではありません。知恵でも力でも武力でもお金でもありませんでした。ただただあなたに向かった。あなたに全てをさらけ出して祈った。そこにこそ本当の解決があると知っていたからであります。神様、私たちに同じようなことが起こるか、あるいはそれぞれに違ったような問題が起こるかもしれませんが、神様、何もあなたとの間にあなたの関係を妨げるものを置くことがありませんように、常に主の祭壇を清別し、あなたとの関係を通り良いものとしておくことができますように、そして何かあった時にあなたに心から祈り、またあなたからのチェンジをいただくことができるように、神様、ヒゼキヤの生涯を通して私たちが学ぶべきことをどうぞ今日一人一人に教えてくださるようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。